マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタイムです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元弘くんです。どうぞ。
こんばんは、通信制高校に通う元弘です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは、定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉。
というわけでですね、今回も
はい
はい、
おうち特別企画と題しまして、推し語り、
前回は僕だったので、次は、
はいはい、私と、元弘くんしか、いないので、
はい
はい、
先に元弘くんにお願いします。
はい
はい、パチパチ、
イエーイ。というわけで、
ですね、
どうぞ、
はい、話していこうと思います。
はい、
でもなんか一般的にこう推しっていうと、こうすごい自分がなんていうの、一番ついてるものというか、応援してる人であったりとか、何かものっていう考え方なんだけど、まあ、僕自身なんか あんまりそういう この人がすごい好きだみたいなのがめちゃくちゃあるっていうわけはあんまなくて、結構なんかコロコロ変わっちゃうタイプなんですね。
あ、いいじゃないですか。で、今ハマってるものとかでも全然いいですよ。
ああ、はい。で、なんか結構そうやってコロコロ変わってるんで、なんか一番不登校やった時は誰が好きやったかっていう、ちょっと順番的な感じで話すんですけど。
おー、いいですね。
不登校の時は、学校行ってなかった時は、あの尾崎豊っていうシンガーソングライター、昔のシンガーソングライターと、
いいですね。
もう一人はあの、松岡修造がすごい好きやったんですね。
ああ、
本当に、なんか、なんて言うんだろう、真逆の体質じゃないけど、
その確かに、ね、
あの、すごいなんか変な感じ。
の時には、すごく真逆、なんかあんまり好きくなさそうな。
そうやな。
ああ、松岡修造が。
そうそうそうそう。
まあ、なんで好きになったかっていう理由が一応一つだけちゃんと明確にあって。
ぜひぜひ。
あの人めっちゃ松岡修造ってイメージ何って言われたら、熱血とか根性とかなんかそういうのが似合いそうな人じゃないですか。
そうですね、そうですね。
あの人がいると気温が上がるっていうぐらいだから、
ね、そうですね。なんかね、あの日本が超寒いってなった時に、たまにあのちょっとね、噂がありますよね。
外国に行ってたみたいな。
そうそうそうそう、
まあ、そんな松岡修造なんですけど、
さんね、修造さんね、
修造さんなんですけど、あの本を一回買ってよ、本を買ってっていうか、まあ、それを知った時に、まあ、松岡修造ってまあめちゃくちゃ人を応援しとる人やなっていう、まあ、印象じゃないですか。
そうね。
でそれ見て、で、あ、でも根性とか熱血の人が好きそうやな、嫌やなって思ってた時に、たまたま松岡修造本人がなんか、松岡修造さん本人がなんか、根性とかって僕嫌いなんですよとか言い出して、
え、
嘘やろっていう、
あったね。
それは衝撃だな。
嘘やろ、あんな根性とか熱気でやっとるような人やのにみたいなことを思って、で、まあ、いろいろ理由とか話とかをちゃんと調べてみたら、なんか自分がしんどくなると、そういういい言葉とか人を応援したりとかしてないと、自分が弱いからそういうのに負けてしまいそうになるから、自分はポジティブになってるだけであって、応援してるだけであって、その そういう根性とかが好きでやってるわけじゃないっていうのをはっきり断言されてまして。
なるほど。
そう。
それを聞いた時におーって思ってなんかそっから本買い漁りまして。
本買い漁ったんや。カレンダーとか持ってるパターンですか。
あ、持ってましたね。今も多分家にあります
。カレンダーはあれ、なんか何年じゃなくて日めくりだからうちもずっと重宝してる。
そうそう、なんか日めくりカレンダーみたいなのがありますからね。
意外とみんな持ってる。
そう思ってるよ。
意外と持ってるね。
あ、本当に
意外と持ってると思う。
母親がずっとそういう、なんだろう、松岡修造さんの言葉が好きだったから。
このね、
そう。
でここ最近はすごい自粛っていうか、まあ、うん、どこも行かないっていう状況が続いておりまして、まあ、
行かないというか行けないというか、
行けないというか、まあ、自粛するという感じで、うん、でまあなんかここ最近はなんかすごい特にこれにめちゃくちゃハマったっていうのは一応あって、なんかな、うん、元漫画家で二重人格で占い師っていうユーチューバーの方がいらっしゃいまして、
すごい人やな、
すごい人やな、すごいなんかいろいろ
すごいなんかいろいろやって
はる、肩書きが
いろいろ満載って感じなんでやけど、その人がたまたまなんか、ね、そう、名前は一応ハイドさんっていう名前でやられてるんですけど、うん、それをその方をユーチューブをたまたま見て、で最初は普通に元漫画家、あ男性なんやって思って見てたら二重人格だったみたいなのを後で YouTube で知りまして、なんだそれはって思って、現実に本当にあるのかなとか思い出してその人の動画をすごいなんか最初すごい、あなんか 見てた時期がありました。ここ最近は全然、ここ最近はまだなんか系統が変わって、なんかなんていうの、推しとは言わないけど勉強の解説をしてくれる塾講師の先生がいて、
あ
ーあの YouTube とかで今そういうのがいっぱいあるんですけど、
そうだね、
トライさんとかもね、
そ
う、ありますね。
その中でなんか面白い人が乗って、
あ最近そう、
もう思い出しただけで笑ってるやん
受験勉強とかでちょっとわからんなって思った時に、その人を見て笑って、あこういう感じなんやっていう風に思ったりやったりとか、
笑って学べるってすごいよね。
うん、でここ最近はなんかカズレーザーのやつ、カズレーザーが あのこれ覚えといたら点数取れるよみたいな授業を始めてたりとか、小島よしおの
そう知ってる、
それはなんかニュース見たぞ
とかっていうのがあったりして、それを僕はテレビで見て、あ面白いって思っていろいろちょっと見てますね。
カイパー姿で授業するからね
120度が痛いとかね、
うん、いやでも
90度までは行ったけど120度から痛いですよみたいな。
でもああいうお笑い芸人の方たちってなんかすごい頭いい大学出てるから本当にありがたいなって俺は思った。
わかりやすいし面白いし、
う
ん
ね、
っていうところで、ぜひそれは一回あの小さいお子さんとか小学生とか、まあ、全然中学生高校生でも面白いような内容になっているものがいっぱいあるので、うん、一回勉強にこう勉強してないっていう自粛でも勉強よりなんか遊んでるみたいな子がいたら、こういうのもあるんだよってそっと言っておくだけで、あの意外と勉強にハマってくれるかもしれないっていうこともあるかもしれないので、もしよかったらあのいろんな方に知っていただけたらなと思って、ちょっとそれは言っておきます。
で楽しみながらね、楽しみながらね勉強するって大事ですからね。
ここ最近はもうそれ見ながら勉強したり、ね、で歌聴いたりとかっていうのも、
どんな歌聴いたんですか？
ここ最近流行り始めた人ですね、なんかマカロニえんぴつさんっていう
聞いたことないよ
方でやったりとか、なんかダメでした、思い出せなかったですけど、なんかこうやって結構今若者に人気あるよみたいな人をできるだけ聞くようにして、
どんな曲調、いや私ら聞いたことないし多分視聴者さんも知らない人ばっかりだからどんな曲なんかなみたいな、どういう曲、
マカロニ鉛筆は結構なんかポップな失恋ソング、
ポップな失恋ソング、なるほど、
みたいな感じの曲がすごい流行ってるみたいで、それを聞いてましたね。
ポジティブ系失恋ソングっていう感じ、
あ、多分ね、楽曲の話だと思う。
あー、なるほど。
楽曲、曲ジャンルが、
曲ジャンルやったの確かに。一番有名な曲がポップで失恋やけど、なんかすごい明るいし乗りやすいみたいな。
ああ、テンポが良かったりとか。
そうやね。なんかすごい、今一回とりあえずマカロニ鉛筆で多分検索したら出てくると思うんで。
わかりました。
聞いていただけたらと思います。
ぜひね、マカロニ鉛筆さんの楽曲ね、皆様聞いていただければと思いますよ。え、じゃあさ、まあね、あのいろいろね、元ひろくんのね推し聞いてきましたけれどもね、
なんか普段からね、あんまり、うん、あの元ひろくんの、なんだろう、推しっていうか、そういう、なんだろう、互いに趣味とかあんまり話さなかったから、すごい聞けて新鮮やったなっていうのが。
そうね、そうね。で、皆さん、あの視聴者さんもね、多分リスナーさんもね、視聴者って私言ってたな、リスナーさんだな。
一緒一緒一緒意味は一緒、意味は一緒。
いや、でも見てはないなと思って、まあまあ、
ああ、確かに視聴ってなると見てる方なのか。
そうそうそう、だからまあまあまあまあまあ、リスナーさんとかもね、元ひろくんの新たな一面がね、知れてね、良かったかなと思いますけれどね。じゃあ最後に聞きますよ、前回も聞きましたけどね、はい、元ひろくんにとって推しとは何？
人生において、まあ、生きとって、なんかしんどい時でも苦しい時でも、それを気づくとそこにいるというか、おるというか、気づくとそばにあるものっていうのがやっぱ推しっていうか、自分の好きなものやったりすると思うんですよ、
うん、
だからなんかすぐそばにあるものという感じでお願いします。
なるほど、
出ましたね、推しはそばにいるもの、いいですね。
なんか前回から染みてるね。
というわけですね、はい、推しは一人一人のね、そばにあるものということですね。今回はここまで。
心の中におるんやなと。はい。
はい。
はい。
はい。参りました、10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーからの皆さんのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお持ちしております。また、推し語りも募集しております。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーも募集しています。詳しくは FM マイゼルのホームページをご覧ください。またこの番組はFM マイドルのホームページからポッドキャストでいつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら、
さよなら。